の聖書の箇所は使徒の働き11章19節から30節、新約聖書第2版をお持ちの方は230ページ、第3版をお持ちの方は251ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き11章19節から30節。さて、ステパノのことから起こった迫害によって知らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探してタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを起こることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。キリスト者と呼ばれると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。かつてあなたを知らずに背き、神を背を向け、ひたすらに自分の栄光を求めてきた私たちですけれども、イエス様が私たちが罪人であった時から、私たちを探し続け、命を捨ててくださって、十字架の救いを与えてくださっていたことを覚えて感謝いたします。お一人お一人を帰り見てくださって、どうか今あなたご自身が豊かに御言葉をお語りくださいますよう、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。3週間ぶりに戻ってきたという感じでしょうか。本当にお久しぶりでございますという感じです。また今日も使徒の働きを続けて見てまいります。で、今私たちはこのように教会に集うということはもう当たり前、私たちはいろんな国籍ありますけれども、いろんな国籍、言葉を喋っていても一つところに集まって神様を礼拝するということは、教会であれば当たり前ではないかと、思っております。ところが2000年前の最初にできた教会はそうではなかったということが、この使徒の働きに出ております。実は、ユダヤ人以外の人が教会に集う、あるいは 例外として、ユダヤ人以外の異邦人が、まあ、救われたとしても一緒の部屋で、神様を礼拝するということは、まあ、想像もできない、ありえないと、まあ、思っていた、まあ、そういう時代がありました。まあ、今から思えば非常に差別的ではないか、なぜそんなことを考えるんだろうか不思議に思うかもしれません。実はそれにはちゃんとした、まあ、彼らなりのユダヤ人たちなりの根拠がありました。まあ、皆さんの宗法を開いて右側にアウトラインがありまして、まあ、最初に地図がありますがそれは後で見てまいります。そのところの出エジプト記34章15節の御言葉を載せてあります。これはエジプトから、まあ、脱出したイスラエルの人たちがモーセにリーダーとして、その約束の地に入ろうという時に神様が語ってくださった、モーセを通して語った言葉であります。そこを読み出します。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕ってみだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くとあなたはその生贄を食べるようになる。このその地の民ってあります。このその地っていうのがこのもともとカナンの地に住んでいた、まあ、ユダヤ人から見れば異邦人たちのことを指しております。まあ、そこに入っていくならばあなた方は異邦人と、まあ、交わってはならないというそういう教えなわけです。で、このイスラエルの人たちはこの御言葉を聞いていたんですけれども、やがてだんだんだんだんやっぱり時間が経つうちにそこの教えがないがしろにされまして、結局このイスラエルに異教の神々が入り込んでいって、その結果イスラエルの国が滅んでいったという歴史を彼らは、まあ、苦い歴史を経験しました。それでやっぱり私たちはもう一度この原点に戻らなきゃいけないということで、異邦人とは付き合わないんだということを固く決心したわけです。まあ、そういうことをユダヤ人たちは教えられましたので、これを根拠にして異邦人とは交わらない。そしてその、教会ができた時も、人たち12人の人たちがおりましたが、その人たちでさえも一緒に、まあ、異邦人と一緒に礼拝するなどとんでもないと思っていたわけであります。しかし今こうやって私たちはユダヤ人であろうが異邦人であろうが、別にそんなことは区別しないで、信じた者が一緒に礼拝をいたします。ということはどこかで、その考え方、ユダヤ人が持っていた考え方が、まあ、変わらなきゃいけなかったということになる。まあ、180度変えられるわけですから、当然いろんな混乱が あったわけです。で、どんな混乱があったのかということが実は今日の箇所であります。それは人間がしたことではなくて神様が働いてくださってこのように導いていくわけですが、じゃあどんなことであったのか今日のところから見てまいります。この使徒の働きというのはまあ、イエス様が天に上げられるところから始まっていきます。イエス様が墓の穴からよみがえられまして40日の間弟子たちにそのよみがえりの姿を表してくださったんですけれども、その、40日が過ぎて天に上げられる時ですが、イエス様は弟子たちにこう語りました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。まあ、そのように語ってからイエス様は天に上げられていきます。で、それから1週間経った、まあ、ユダヤ教の暦で言えば、まあ、五旬節とかペンテコステと呼ばれる日が来るわけですけれども、その日に一つところに皆が集まっておりましたら、天から大きな、まあ、風が吹くような音がして、聖霊が下る。そして、まあ、そこに不思議なことが起きて、そこに集まっ、何だろうと集まってきた人たちが ペテロの説教を聞いて、救われていったということが起きました。そうやってエルサレムに最初のキリストの教会が建てられていきました。で、非常にドラマティックなスタートであります。で、じゃあその後この教会は順調に歩みを進めていったかというと、実はそうじゃなかった。大変な試練を経験いたします。というのは、ユダヤ教を伝統的に信じているグループと、そのユダヤ教からキリスト教に改宗していく人たちが出てくるわけですね。そうしますと何が起きるかっていうと、やっぱりその伝統的なグループがキリスト教に対して非常にこう冷たい視線を送るわけです。冷たい視線ぐらいならまだいいんですが、もうこれは何とかしなくてはいけないということで、大祭司とか長老と呼ばれる人たちがこの教会の活動を妨害し始めていきます。で、いろんな妨害をするんですけれども、でも教会はそれに対して何もひるまずに熱心に伝道活動を行いまして、教会に次々と人が集まるようになります。で、次第に人数がもう急激に増えていきましたから、使徒たちだけでは12人だけでも管理ができなくなりまして、そこで、その信仰と聖霊に満ちていた何幾人かを選びまして、教会の奉仕を分担するというふうにこう組織がだんだん整っていきました。で、その時にその選ばれた者たちの一人が、ステファノという人であります。今日の箇所の19節にて、さてステファノのことから起こった迫害によってという、このステファノはここで最初に登場するわけです。で、このステファノは、教会の外に出ていきまして、主にギリシャ語を話すユダヤ人の方々に向けていろんな活動を困っている人たちを助けるとか御言葉を語るという活動をいたします。で、そうやってまたこう人がこう救われて、ユダヤ教を信じていた人がキリスト教に変わるわけですから、やっぱりよく思わない人が周りにいるわけです。それで、ステパノが家でこういうことを言っていた、立法に逆らう言葉をステパノは教えているぞという、そういう訴えをいたしまして、それで訴えでされて逮捕されるんですね。それで裁判にかけられまして、そこでステパノが証言をしなくてはいけなくなった。で、ステパノはそこで何をしたかといいますと、旧約聖書を開いて、まっすぐに主イエスこそ救い主であると証しをいたしまして、そして、裁判にかけている、人たちに向けて、あなた方はこの正しい方であるイエスを十字架にかけて殺して、あなた方こそ立法を破ったんだと、言ったわけであります。訴えた人たちに対し、逆にあなた方は罪人なんだと言ったわけですから、これはもう腹を立てたわけですね。もう大勢の人たちが大声を上げてステパノを外に連れ出して、石で撃ち殺してしまった。これがステパノのことから起こった迫害であります。もうこうなると教会のことは徹底的に潰さなくてはいけないということで、もうクリスチャンと見れば次々と逮捕し、牢に投げ込み、差別、嫌がらせ、脅迫を繰り返していく。とうとう、エルサレムに住んでいたクリスチャンたちは、ある人たちはもうそこに住めなくなって、地方に、逃げなくてはいけなかった。これがこの19節のことであります。その19節、全部読んでいきます。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。今もいろんな政治的な事情で難民になる方々がたくさんいておりますけれども、もう2000年前、この人たちは宗教的な理由で迫害を受けて難民となってしまいました。 で、その人たちが向かった先はどこであったか、フェニキア、キプロス、アンテオケと書いていて、一体どこなのかなと思うので、今回は、カラーで、地図を載せました。で、右下のところがイスラエルの国であります。そして、そこから、上の方、地図で言えば北の方にありますけれども、に行きますと、フェニキアというのがそこあたりにあって、もう少しこう上に行って、今度は右上の方に行きますと、地図ではアンティオキと書いてありますが、これアンテオケのことで、ここに、これがアンテオケですね。それから地中海の方にちょっと左に目を移しますと、島があって、キプロス島という島があります。これがキプロス島になります。逃れた人たちはこの地域に向かったということであります。さて、その向かった人たちはじゃあどうしたかといいますと、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったということですね。で、当然ここは外国の地でありますから、ユダヤ人だけが住んでいるわけじゃなくて、むしろ、外国人、当時公用語がギリシャ語でありましたから、ギリシャ語を喋っている人たちがたくさん住んでいたんですけれども、でも、その人たちにはイエス様のことは語らずに、ユダヤ人だけ選んだと、書いてある。なんでだろうと思いますね。これが、さっきの事情が絡んできています。でも一つ目の、事情は、二つ理由があったと思うんですが、一つ目の事情は現実的な問題として言葉の壁があったんだろうと思います。イスラエルにずっと長くもう子供の時から生まれ育った方は、自分と現地の言葉、ヘブル語とかアラム語という現地の言葉は喋れますけれども、ギリシャ語は、ほとんど喋れなかったんだろうと思います。ですからいきなり外国に行ってもですね、ギリシャ語で自由にこう会話はなかなか難しい。それで、どうしてもユダヤ人とのグループの話し合いが、それからもう一つはやっぱり異邦人とは付き合っちゃいけないんだという、 こう教えを彼ら学んできておりますから、外国に行ったとしても異邦人とはお付き合いをいたしません。そういう教えを固く守ろうとしてこういうことになったのだろうと思います。しかしここで話が終わったら何も変化はないんですが、ここで思いがけないことが起きました。それが20節であります。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。はい、ここでキプロス人とクレネ人があります。でキプロス人というのは先ほど言った、キプロスの島ですね。でこれはユダヤ人なんだけれども、おそらく、先祖か誰かが、移り住んでユダヤ人だけれども、キプロスで生まれ育った人のことでした。ですからギリシャ語も自由に喋れます。それからじゃクレネ人って一体誰か、クレネってどこにあるんだろうかと思いますが、ずっとこのやっぱり地図を見まして、左下の方ですね、地中海沿岸をずっと左側に行って、地図でいう左の端っこにクレネというところがあります。これが、ここに住んでいたやっぱりユダヤ人がクレネ人であります。でこの人たちはユダヤ人でしたけれども、もう外国でずっと長く住んでおります。ですからギリシャ語は当然自由にしゃべります。で、もちろん異邦人と付き合ってはいけないよっていうことは聞いていたかもしれませんけれども、でもどうでしょうか、外国のに住んでいて異邦人と付き合っちゃいけないって、そんな生活が成り立たないわけですね。どうしたって隣の人がギリシャ人だったり異邦人であればお付き合いが始まるわけですから、もうそういう生活を長くしておりますと、異邦人であるとかなんとかっていうことはこだわりがなくなってまいります。それでこの人たちが異邦人に対してイエス様のことを述べ伝えるということに全然抵抗がなかっただろうと思いますね。で伝えたら何が起きたか、ギリシャ語を話す人たちが 大勢主に立ち返っていったということは、そこに教会が出てくる、できていくわけです。アンテオ家にはユダヤ人ばかりではなく異邦人も集う教会が出てまいります。さあ、そこで問題が起きるわけです。これが、この噂がエルサレムの教会に伝わっていきました。最初にも述べた通りに、ユダヤ人と異邦人が同じ部屋で、に座るということはありえない。やっちゃいけないということですね。で、今日の箇所の一つ前、18節までは、実はそれが大問題になっていったということがありました。ペテロが異邦人の家に行って一緒に食事をし、いや、もう止まったんだというようなことが起きまして、教会はそれを問題にして問い詰めたんですね。何やってるんですか。まあ、でもそれは神様がそうしてしたんですよってペテロがきちんと証言したことによって受け止められたんですけども、でもまだまだやっぱり教会は変わることができないんですね。それは例外だったんだろうと多分思ったんだと思います。アンテオ家でこういうことが起きている、まあ、それでこれは大問題である、早速調査団を派遣してこれをちゃんと指導しなくてはいけないということになりました。で、その調査団のリーダーに選ばれたのがバルナバという人で、あれ、バルナバっていって誰だろうと思うかもしれません。実はもうすでに彼のことは紹介されておりまして、4章36節、同じ使徒の働きの4章36節というところで彼がバルナバが初めて登場いたします。4章36節を読みます。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフってあるんですね。はい、これがバルナバの紹介であります。で、この非常に短い紹介ですが、実に豊かな情報がここに詰め込まれております。彼はキプロス生まれであったということがまず分かりますね。そうすると、どうしてバルナバがなぜわざわざこの調査団のリーダーに選ばれたかと言ったときに、問題を、まあ、エルサレムの教会から見れば問題が起きていると見えたわけですが、その問題を起こした人たちというのは、まあ、キプロス生まれの人たちであるも含まれていたということがあったわけです。で、そこの調査に誰が適任であるか、ユダヤ人が、生粋のユダヤ人が行って、お前何したのだと言って問い詰めるというよりも、同じ故郷の生まれの、キプロス生まれの、バルナバであるならば、話がしやすいだろう、いろんな事情がよく理解できるだろうということで、彼が選ばれているということがまずここで分かります。それからもう一つ、彼は本名はヨセフでありますけれども、あだ名がバルナバ、慰めの子というあだ名がつくほどでしたから、まあ、それほどの、まあ、非常にいろいろとこう人の話をきちんと耳を傾けて、いろんなこう適切なアドバイスをし、あるいは本当に一緒に祈る、励まし合うということができる人であったことが分かるんです。このことをアンテオ家でこういうことが起きていると言ったときに、これをどう、まあ、指導していくか、頭ごなしにこれはダメです、やっちゃいけませんというふうに言うのではなくて、やっぱりいろんな配慮をしなくちゃいけないんだということがもう教会として分かりましたので、こういう人を選んで派遣をいたしました。やはりエルサレムの教会もこのことをただ単にいけないとか問題だというのではなくて、もしかして神様の御手が働いた結果ではないかということを考えながら、もう慎重にことを動かしているということが分かります。さて、エルサレムの教会から派遣されたバルナバがアンテオ家に向かって見たものは何であったかであります。多分関係者からいろいろと事情を聞いたでしょう。 そしてまた実際に主に立ち返った人たちですよというそのギリシャ人たちにもあったでしょう。それだけではなくって、その立ち返った人たちがどんなこの信仰の生活をしているんだろうか、いろんなことをずっと見たでしょう。でその結果バルナバは迷うことなく一つの結論を出して、エルサレムに報告書を送りました。このことはすべて主の御手によることであると感じたわけです。でなぜ主の御手によるものであると分かったか、それが、23節に短く書いてあります。彼はそこに到着したとき神の恵みを見て喜んだって書いてある。神の恵みがそこにある。まあ、いろんな恵みって喜び、私たちを喜ばせるようないろんなことは世の中にありますけれども、いやこれはもう世の中の喜びじゃない、神の恵みがここにあるとバルナバはもうはっきり分かった。一体神の恵みって何だろう、一体バルナバは何を見たんだろうかと思うんですね。私たちも時々神の恵みがありますというようなことを言いますけれども、一体神の恵みって何だろうか、実際目で見たものでしょうから、例えば異邦人が、本当に主に立ち返って主を賛美してそして礼拝している、そういう素晴らしい姿を見て、ここに神の恵みがあると、思った、もちろんそれもそうです。でもそれは目に見えるところではそういうことですけれども、でも目に見えないところもバルナバは見ているはずなんですね。一体バルナバはその目には見えないけれどもはっきりとこれは神の恵みであると分かった、何を見ていたんだろうか、このことを次に見てまいります。で26節ですが、その後半のところに、弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります、で私たちは今普通にですねクリスチャンという言葉を使ってますね。私はクリスチャンです、あなたクリスチャンですかとかいうクリスチャンという言葉を使っておりますけれども、このクリスチャンという言葉どこから出てきたかと言いますと、元をたどればここが、源ソースであります、ここが始まりなんですね、ですからこの言葉がここに載せられて以来2000年間私たちはクリスチャンという言葉を使うようになりました。で一体このクリスチャンという言葉を誰が言い始めたか、私想像っていうか、ね、最初はこう思ったんです。仲間内でですね同じ信仰を持っている人たちを何て呼ぼうかなと、兄弟姉妹もいいんですが、主を信じキリストを信じているということでお互いじゃあ私たちは自分たちのことをクリスチャンと呼びましょうというふうにして、そういうふうに教会の中からこういう呼び方が出てきたのかなと最初、漠然と思っておりましたが、これを読んでここを読んで実はそれ間違いだということを気がつきました。クリスチャンというあだ名をつけたのは誰かといいますと教会の外の人たちであります、弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった、呼ばれるようになったというか呼んだ人たちがいたわけですけど、それは外の人たちであります。つまり教会のに来ていない外の人たちが、クリスチャンというかキリストを信じている人を見て何か特別なことを見たわけですね。それで彼らはやっぱり自分たちとは違うな、ということでクリスチャンというあだ名をつけて区別をしたようであります。一体、私たちもクリスチャンという言葉を使うんですけれども、一体クリスチャンって何だろうか、あまりにも当たり前に使っておりますから改めて考えることがなかなかありませんけれども、一体クリスチャンって何だろう。もちろん、すぐに答えることができるでしょう。イエス・キリストこそ、 神の一人子であるイエス・キリストこそ私たちの罪からの救い主である、それを信じている人たちがクリスチャンですと、まあ、すぐに答えることができるでしょう。でももうちょっと詳しく、やっぱり確認しておいた方がいいでしょう。そもそもアンテオ家の人たちは何を聞いて主に立ち返ったんだろうか。まあ、ここでは御言葉を聞いてとか主イエスのことを聞いてと、いうふうに、ありますので、まあ、それしか書いてないんですね。でも何か聞いてるんです。それでイエス様を信じていたんです。一体何だろうか。まあ、ここで何を聞いたかということは詳しくない、書いてないということは、実は最初の方でもすでに詳しく書いてあるということなんです。いつも同じことなんです。使徒の働きの中でずっと変わらずに流れているテーマは、この主イエス・キリストはどういう方であるか、私たちとどんな関係があるのかということが、もう最初のところで詳しく全部語られていまして、あとはそのことを人々に述べ伝えていくという流れになっています。一体どんなことをこのアンテオ家の人たちは聞いたんだろうか。まあ、これも、もともとのところに、辿っていくならば、皆さんの、まあ、聖書を開いても構いませんね。すぐに開けると思います。すみません、修法のアウトラインの方は、一番下に使徒の働き2章37、38とありますが、ちょっと間違っておりまして、2章の36節です。2章の36から38のところです。でこれはどんな場面かといいますと、最初に申しました、天から聖霊が大音響とともに下ってきたときに、何だろうこれは、何が起きたのかと、イスラエル、エルサレムの町の人たちが、まあ、集まってきて、様子を伺いに来た。で、不思議なことがそこで起きてました。なんか田舎のイスラエルの田舎の人が滑らかに外国語をしゃべって神様を賛美している、そういう場面を見て酒でも酔っているんだろうと、まあ、みんなこう何かわーわー騒いでるんですね。でその時ペテロが立ちまして、いや今は朝の9時ですから酒に酔っているのではないのですということで、聖書を開きながらこのイエス様のことを明かししていく、まあ、その最後の場面であります。まず2章の36節にですね、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロが語った核心部分、まあ、いろんなことが書いてあるけど言ってますけれども、でも一言でまとめれば、今や神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですという、まあ、この言葉なんです。でこれに対してもちろん反論する人もいるでしょう。私は別に十字架につけてませんよ、大体あその十字架のところに私いませんでしたしとかですね、いろいろとまあ言うわけです。ところがこれを聞いた人たち、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったとあるんですね。つまりこれをペテロからあなたは十字架につけたんだよと言った時、一言じゃなくなってしまった。ああ自分は本当につけてしまったんだということで心を刺されたんです。それでもうどうしようもなくなって、一体どうしたらいいんだろうか、このままでは私はもう裁かれて滅びに至るもの、神に逆らったわけですから恐ろしいことになる、もううろたえたわけです。それでペテロが教えました。ただ単に十字架につけたんだと言って厳しいことを言って終わったのじゃなくて、 救いの道をペテロは教えました。それが38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。こうやってペテロは救いの道をはっきりと示しました。何をすればよいか。悔い改めなさい。悔い改めって日本語がなかなか難しいんですけども、悔いると改めるって2つ日本語があるんですね。でも改めることができるかどうかっていうのがあるんですが、少なくとも自分がやったことをあなたは認めて神様にそのことを申し上げなさい、私はあなたを十字架につけたものですということができるならば、あなたはもうバプテスマを受ける資格があるから、それを受けなさい。そしたらあなたはその罪を許す、神様がその罪を許してくださるかという救いの道を示したんですね。アンテオ家の人たち、イスラエル、エルサレムから逃れてきたユダヤ人たちから聞いた主の御言葉というのはこれであります。これを信じて主に立ち返りまして、教会がここにも建て上げられました。そうやって人々はそれを見てクリスチャンだと言ったわけです。で、私はクリスチャンという言葉、いつ初めて聞いたか思い出すことはできませんが、多分なんとなく意識し始めたのは多分中学生頃だと思います。町にはいくつか教会がありました。教会があるということさえ全然意識したことがなかったんですが、どうも誰かがその教会に行ってるらしいということがなんとなくはありましたけれども、多分それが、クリスチャンを意識ということを意識する最初だったと思います。で、だんだんにいろんなことを例えば映画の中にもクリスチャンという人たちが出てきますし、本を読んでもクリスチャンという人たちが出てくるんです。で、なんとなく私の中のイメージとしては、クリスチャンという言葉を聞きますと、非常に恵まれた生活をしている人たち、そして教育レベルも非常に高い人たちが、信じて、行っている教会、それが、クリスチャンの集まりなんだというイメージがもう出来上がっていったんですね。で、一方私は田舎者で あります。クリスチャンはなんかサラリーマンとかそういう田舎ではない人たちの信じているものという、もう私に出来上がっちゃったんですね、イメージがですね。ではとっても私のようなものが行くような場所じゃないし、クリスチャンそういう人たちのですから、もう眩しいっていう感じがするんですね。眩しくて近づけない遠い存在、とってもあなたも行きませんかと言われたって、とっても私なんか行けませんというような、もう遠慮してしまう、そういう存在に聞こえました。ですから、時々僕、私はあるいは僕はクリスチャンですとか聞いてもですね、いやもう遠慮しますっていうふうに、最初からそんなふうに、私はもういけません、その信じられませんというふうに思っておりました。しかし聖書を見ますと、当たり前のことですけれども、クリスチャンって何であるか、どういうものであるのかということがちゃんと書いてあって、別に素晴らしい生活をしている人たち、あるいは教育レベルの高い人たちが信じている宗教ではでも何でもない、田舎のものであって、あるいはペテロもそうですけども、彼は田舎者の漁師であります。でさえも信じていた、いや迎えられていった。あるいは今日歌詞のところから見て分かるように、ユダヤ人だからとか違法人だからとか、どこどこ出身だからとか全然関係ない、身分も出身も言葉も何にも関係ない、とにかくあなたは主イエスを十字架につけて殺した、罪人であると聞いて心を痛めた人たち、私はどうしたらいいんでしょうかとよろたえた人たち、 この罪を許していただかなければ私はもはや生きていくことができないのだと心の底から嘆いた人たち、それがクリスチャンだと書いてある。もうダメだ、私は大変なことをしてしまったのだと本当に心を沈んだ時に、主が御手を差し伸べてくださって、この手をにすがりなさい、私はあなたのその罪のために十字架で命を捨てたのだから、安心してこの手にすがって救われなさいと言われ、その手にすがってバプテスマを受けた。それがクリスチャンだ。私たちはそこを通ってここに今座っております。バルナバはエルサレムからアンテオケに派遣されてまいりました。で、そこで見たものは神の恵みでありました。神の恵みって何だろうかと、まあ、ずっと今見てまいりました。ギリシャ人であろうがユダヤ人であろうが関係ありませんでした。自分は取り返しのできない大きな罪を犯してしまい、そのことで心を刺された人たち、そのことを心から悔いた人たち、主の許しをいただいて大きく変えられて救いの喜びを本当に体験している人たちがそこにいた。それが神の恵みだったんです。で、まあ、皆さんも洗礼を受けた当初のことを思い出すと思いますね。本当に救われたっていうのが喜びで、まあ、私もそうでしたが、まるでなんか雲の上を歩いているかのような、本当に不思議な気分がその時ありました。で、もちろんそういうことが長く続くわけではなくて、もっと神の恵みの素晴らしさをこれから、まあ、時間をかけて味わうわけですけれども、とにかく私たちはそこをバプテスマを受けたときに大きく人生が変えられたということは知っております。で、神の恵みということをその時私たちも味わいました。で、その神の恵みは教会の中だけか、あるいは自分一人だけがわあすごい よかったと喜んでいるその喜びで終わるのか、いや、そうじゃないですね。この神の恵みは、まあ、個人の救いから始まって教会の喜びになって、実は教会の外に流れ出していく。教会に行っていない人たちが、クリスチャンでも何でもない人たちがクリスチャンを見て、この人たちは違う、何かが違う、だからもうこの人たちのことをキリスト者と呼ぼう、クリスチャンと呼ぼうというくらいに周りの人たちに衝撃を与えている。何を信じているのかというのはまだ理解はされていなかったとしても、何かが違うということだけは人々は感じたわけです。また、今日の箇所の後半後ろの方にもありますけれども、このアンテオケの教会、最初はエルサレムから逃れてきた人たちを通して御言葉が伝えられて救われていった人たちですが、今度は逆の方向の働きをするわけです。大飢饉が起きた時に、このアンテオケの教会はエルサレムに救援物資を送ろうと考えた。自分たちだけが、ああ救われてよかった、私たちはここで、もう神様を信じてますと言って、そこで終わらないんですね。神様の恵みというのは他の教会にも及んでいくんです。他の教会が困っているときは、そうだ、私たちがこの恵まれたものの中からいくつか差し出して、その救援物資を送りましょうというふうにして、自然に外へこう恵みが流れ出していくんです。なぜアンテオキの教会はこんなことができたんだろうかと思います。聖書で隣人を愛しなさいとか、いろんなことがあったので、そうだ、この、イエス様が教えてくださった、このことを自分たちは実践をしなくちゃいけないんだという、思いから始まったのではないんですね。 まあ、もちろん聖書にはそういうことが書いてありますけれども、こうしなければという世界ではない、こうしたいんですというのは、私たちはイエス様に救われたんです。その恵みがどれほど素晴らしいか、同じ信じている人たちが今この大飢饉の中で困っているならば、私たちはそれを差し出して助けたいという願いが心の中から溢れてくる。だから自然にできるんですね。このことを成し遂げてくださったのは誰でしょうか。もちろん人を通して御言葉が語られました。バルナバもそこに行って指導しました。あるいはサウロが応援に来て、サウロも一緒に、まあ、後のパウロという人も一緒になってアンテオケの教会を励ましていきましたが、人が働いたからこうじゃない、書いてある、ちゃんと21節主の御手が彼らと共にあったのでとあります。神様は人を通してこのようなことをしておられる。私たちは目に見えるところばっかり見ますから、人が働かなきゃ教会立ち行かないとか思うんですけれども、でも主の御手がなければ何をやっても前に進まない。主の御手があるからこれが起きる。教会ももちろんですが、私たちのこの、まあ、生活というんでしょうか、歩みというんでしょうか、これも私たちの心の内にはいろんな思いがあります。あれをしたい、これをしたい、こうしたい、こうしなきゃ、ああしなきゃ。でも私たちの計画ではなくて、主の計画だけが成し遂げられていきます。主の御手があるからです。思い通りにならないかもしれない。でももし主の御手があるならば、どんな結果であろうとも主の御手に委ねることができる。だって私たちを救ってくださったんですよ。救った後、あとは知りません、自分で努力して頑張ってくださいっていうのはずはないでしょ。救ったんだから後のことを全部神様が責任取るはずですよ。もちろんだからといって私たちが、ああもうあとは寝て暮らしましょうっていうわけではないですよね。でも私たちの内側から喜びがあふれますから、やっぱり何かをしたいという思いが喜びの中から溢れてくる。それが実は主の御手なわけです。主の御手があるときに、私たちはどんなことがあったとしてもこの恵みを見て喜ぶことができる。まあ不思議なことであります。だからまあクリスチャンと呼ばれることなんだと思いますけどね。私たちはこのように主の御手とともに歩んでいるんだ、そのようにしてクリスチャンと呼ばれているんだ、その恵みをもう一度覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ずっと以前、まあ、救われた人もいれば、最近救われた人もいれば、これから救われる人もいます。あなたを信じる者はクリスチャンと呼ばれる。一体いつからそういう呼ばれ方になったのか、今日の箇所に出てまいりました。どうして、いや何を信じてクリスチャンになったのか、改めて私たちは何を聞いていたのかを思い起こします。神が主ともキリストともとされたこの方を十字架につけたんだ。私はそこにはいなかったかもしれないけれど、確かにこの方を十字架に釘付けにして吊るしたんだ。それほどのひどい罪を自分は犯してきたのだ。その罪のゆえ自分も苦しみ、いや家族も苦しませ、いろんな人たちに大変なことをしてしまって、取り返しのつかないことをしてしまって、こんなものはもう死ぬしかないんだ 生きる価値などないのだと思って悲しんだ時に、いや、あなたは救われるために悔い改めてバプテスマを受けなさいと十字架の救いを聖書を通して教えられました。それがもしなかったならば、私たちは今本当に生きていくことはできなかったでしょう。でもあなたが十字架を通して命を与えて死んでいったようなものを生き返らせてくださって、このような恵みに預かっていることを感謝いたします。主の御手がどこにあるんだろうか、私たちの目には見えないことがたくさんありますけれども、確かにあなたが救ってくださっているのならば、主の御手は私たちのうちにあって、私たちを最善の道へと歩ませてくださっている、そういう御手が私たちのうちにあるのだということをもう一度信じたいと思います。目の前にはいろんなことが立ちふさがって前に進まない、いや、もういろんなことが起きてどうしたらいいんだろうかと思い悩む日々があるかもしれませんけれども、それでも主の御手は私たちを離れない、いや、確かに私たちを導こうとあなたが働いてくださっていることをもう一度覚えて、あなたを信頼してあなたの十字架を見上げたいと思います。どうかお一人お一人に働いてくださって励ましを与えてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。